はい、皆さんこんにちは。英語モノです。お盆休みをいただいておりまして、久しぶりの更新になります。前回お約束しましたように英検の特集をしばらくやっていきたいと思いますが、今日はそのプロローグという形で古文系についてお話したいと思います。古文系と聞くと、あ、なんか中学の嫌な思い出が蘇るというふうに、文法苦手な方は特にこれがですね、なかなか嫌がって、覚えられなかったっていう思い出があると思いますので、できればその中学で習ったような習い方ではなくて違う形で今日お話ししたいと思います。で、少しでも苦手意識がなくなっていただければと思います。古文系というのは私の場合は、よく皆さん申し上げるのは動詞ですと、まあ、肝はね。ですから古文系というよりも5つの動詞の特徴があると、動詞の性質で5つのパターンに分かれますよというふうに考えてもいいんかなというふうにいつも言っています。で、文章というのは骨格でいくとよく SV とか言いますね。 S は主語、 V が述語のことで、品詞的には主語が基本的には名詞で、述語は動詞が担いますよね。これが基本で、まず第一文型 SV のみというふうになりますね。例文としては What happened? 何が起こったのとかのね、 SV のみで終わっている文章。ただしこういうのも SV のみでした。 I go to school by train. 私は電車で学校に行きます。スクールっていうね、名詞が後ろにあるのになぜかなと思うかもしれませんが、ここで大事なのは to という前置詞があることですね。前置詞があるものは実はこの SV のみになります。言い方を変えると go という動詞を考えてください。 go というふうに言われた時に、行くっていつ行くんだよとかね、どこでとか、あるいはどうやってっていう、この辺の3つのものが気になりますよね。こういういつ、どこで、どうやってなどを待つ動詞、これが V のみというふうに考えてください。例えば live、 I live で止めちゃったら、ちょっとお前どこに住んでんだよということで I live in Tokyo。 Come ってなった時にも Come、 いつ来るのとね、 Come in a week、 1週間後に来ますとかっていうふうに、そういう結果的には前置詞がくっつくもの、 in とか to とか on とかの前置詞がくっつくものがこの SV のみのところに入りますが、動詞の視点からいくとその動詞の後にいつ、どこで、どうやってっていうのが気になる動詞のことがこの SV のみの仲間です。から第二文型が SVC の文章、C は S とイコールになるという特徴があります。この C というのは何かとイコールになる、イコールの関係になるものが C なんですね。例えば例文が This pen is mine、 このペンは私のものですとか、あともう一つ This pen is long、 これもこの SVC の文章ですね。これ2つ同じだと思うかもしれませんが、 mine というのは通常の名詞ですが、 long というのは形容詞なんですね。骨格に形容詞が持ってくれるのはこの C しかないんですよね。C は名詞または形容詞でいいですと。あとは動詞の視点から見ると is を使っています。つまり be 動詞ですよね。 SVC はこの be 動詞、これが代表です。ところがそれだけかと言いますと実は他にまだあります。私はそれ以外の動詞を3つの呼び方で言っていまして、五感、なる形、ママ形と言ってますね。五感というのはどういうことかというと、見るとか聞くとかっていう、視覚とか聴覚ってありますね。それに関連した動詞が5つあると。これは SVC の仲間に入ります。まず視覚が look。Oh, you look happy の look ですね。幸せそうに見える。sound、聞こえる。that sounds great。あ、それはいい。よく聞こえるね。と、それはいいね。という感じ。あと食べ物、This food tastes good。 この食べ物は、美味しく感じます。美味しい味がする。あとは、口の方、これ今口ですよね。から匂い、鼻の方が smell、 内々の匂いがする。あとは肌触りが feel ですね、内々の感じがする。この5つは いわゆるこの SVC に入りまして、この5つの特徴はその後ろが必ず形容詞です。 You look happy であり happily ではない、 Sound good であり sound well ではないということですね。あとなる形というのはですね、何々になるという意味になる動詞群です。おなじみなのが become、 あと get も有名ですね。ところがそれ以外に grow とかもあります。 grow old、 これで年を取るっていうんで、年を取った状態になる。 turn、 これは曲がるとか回るで有名ですが、 turn red っていうふうに後ろに色などが来ると赤くなるって訳しますね。これもこの仲間。 go、 go って go to school の go かっつうと、 go crazy とか go mad って聞いたことありますかね。狂うとかね、気が狂うっていう、これもないないな状態になるという意味ですよね。あと go が来れば come もあると、come もこの仲間だなっていうんで、 dreams come true ってありますよね。あの come true の come も実はこの仲間なんです。これがなる形。あとはまま形で有名なのは2つ、 keep と remain、 何々のままだという意味です。次 SVO に行きましょう。 SVO が一番英語の文章で一番パターンになってまして、 I love you、 I have a pen という、一番その文章の中で多いですよね。でこれがさっきの第一文型の、例えば Go だったらいつどこでどうやってっていうのを待つ動詞って言いましたけれども、この SVO の動詞はどういう特徴かというと、 I love って言うから、その後ろは誰を何をっていう、つまり何を誰を待つ動詞、これがこの SVO の特徴です。 I have って言われたら、何を持ってんの、 I have a pen。 I believe、 信じてる、誰を信じてんの、 I believe him っていうね、そういう形を取る動詞が SVO。 第4文型は SVOO と言いますね。これの例文は大事なのは Give me チョコレートという言い方ですよね。私にチョコレートをくださいという。つまりここに来る動詞の特徴は、後ろに人に物をという両方欲しい動詞です。Give、 与えるって言ったら誰に与えるの、何を与えるのって両方知りたいですよね。このパターンになる動詞、他には Show、 Show me the way、 私に道を示す。 Tell me the reason、 私に理由を話す。 Teach me English、 私に英語を教えるという、この Show、 Tell、 Teach は SVO の代表選手から最後が SVOC、 最後に C があります。イコールはその直前の O とイコール。この例文は Make です。 The news made me happy、その知らせが私を幸せな状態にした。Make はさっき作るっていうのがありましたが、Make、人、物という形を取ったときに、私を幸せな状態にする。人をなんとかな状態にする、させるという意味の Make。これは SVOC っていうのは O と C がイコールって話しましたけども、ちょっとここで言うと Me と Happy がイコール。これどういうことかというと、I am happy というふうに言えますよね。そういうパターンになるのがこの SVOC。代表が make。それ以外に中学で習う第五文型の代表は call と name。例えば call me Ken。私を Ken と呼ぶ。name of a dog ポチ。私たちの犬をポチと名付けるという。この辺が中学で習いましたね。あと高校になると keep とか leave。Keep the engine running。 エンジンをかけたままにしておく。 Leave the door open。 ドアを開けたまま、開けたままにしておく。この Keep と Leave は何とかのままだという意味です。あと大事なのは Find です。 Find といえば見つけるという意味ですけども、この第五文型の場合は Find the test easy のように、そのテストが簡単だと分かるというように、 A が B であると分かるというふうに訳す Find。というふうに動詞がどういう意味でどういうものを後ろに待つかによって結果的に英語では5つのパターンに分かれると。どんな難しい英文も この全部5つのパターンに集約することができるんです。ですからこのパターンの基本みたいなものをとにかく覚えてください。で、覚えるときには今私が申し上げたように例文のように覚えればいいですね。 Give me chocolate. Show me the way. The news made me happy. っていうふうにね、そういうパターンで覚えなきゃいけないと。覚えるといいと思います。あとはさっきいくつか2つ3つにまたがってる動詞ありましたね。 Find は見つけるって意味と、なんとかだと分かるっていう意味、 Make だと作るって意味と、A を B な状態にさせるっていう、一つの動詞に2つ3つ用法があるものもありますから、その辺は整理して覚えておいてください。とにかく、TOEIC にしろ英検にしろ、どんなテストを受けるにしろ、この5つの文型をちゃんとパターンで分かられている、それが頭の中にも絶対、頭の中というよりも体で、絶対こう入れておくというのは大事なので、なんてそんなの知ってるよというおっしゃる方 もうとにかくどんな難しくなってもこの5つに修練するんだという気持ちで読んだり聞いたりしてみてください。ということで次回からは英検の具体的な問題に入っていきます。今日はプロローグということで語文型についてお話ししました。ブログの方に例文など説明が書いていますので、時間があるときにぜひ訪れてみてください。それでは。